ありがとうございます。プロレスラーの入場更新特集を今日はお話し、
入場更新、
入場、ごめんなさい、更新じゃないわ、入場テーマ、
あの入場曲、まあ入場、あの、うん、お、はい、はい、はいはいはい、
8月の末からですね、アンカーとスポティファイが提携しましてですね、スポティファイ限定の番組にはなるんですけども、うん、僕らが喋ったこのおしゃべりとスポティファイに入っている楽曲を一緒の番組で配信できるようなサービスが始まりまして、はい、それを立ち上げたはいいんですが、なかなかこう人気がなくてですね、
マメだね、そういうことやんので
、ですが、入場テーマってとてもかっこいい曲が多いじゃないですか。
うん、まあね、うん、
で僕あんまし知らないもんですけれども、それでもテリーファンクジュニアでしたっけね。
テリーファンクジュニア、ドリーファンクジュニア、
ドリーファンクジュニアでしたっけ。
テリーファンクジュニアとテリーファンクの兄弟、
ああ、
ザ・ファンクス、
スピーニングトーホールドっていう曲がご存知
で、あれはまあ2人ともスピーニングトーホールドっていう技を使うんで、技名があって、それに合わせて、あの人、名前忘れちゃった、村田さんって人が書いてあったから、誰が分か
る、日本人の方が作れたんですか。
はい、あれ、全日本だもん。
まあ、その曲だけ知ってて、この曲は一回かけたことなんです。はい。なので、
あの曲はね、はい、うん、はい、うん、いいと思います。
はい。かっこいいと思うんですよ、あれ。うん、で、今日は。
全日本プロレスの中で、ね、
はい、うん。今日はプロレス博士のストーンさんにですね、
うん、博士でもない
ですかっこいいプロレスの、あ、レスラーのかっこいい曲教えていただきたいなと思ってお願いしてるんですけれども、うん、はい、4、5曲教えていただけたらなというふうに思うんですが、まず、
ね、まあ一番有名なプロレスの曲って、
はい、助かります、
多分、
はい、
まあ、古い人も新しい人も、はい、まあ、知ってるかどうかは別に知ってるとは思うんですけど、はい、やっぱり猪木のオイル闘魂、猪木ボンバイエでしょ。
猪木ボンバイ、はい。
まあ、これはもうアホでも知ってるっていうか、はい、まあ、日本人なら知ってるぐらいのレベル。
はい。そうですね。
あれはね、元曲はアリが使ってたアリボンバイエを猪木がもらって、
そうなんですか。
猪木ボンバイエに、はい、うん。で、ボンバイエってどういう意味だ、やっちまえってことね。アリボンバイエっていう曲。
やっちまえって意味なんですか。
うん、アフリカかなんか、アリって人は、まあ、アメリカなんだけど、ルーツはアフリカの人なんで、アフリカどこだったか忘れちゃったけど、そこで、まあ、ベースにして、彼も黒人活動家だったのでね、はい、マルコム・エックスとか一緒で、うん、だからモハメド・アリって名前を変えたのかな、イスラム教徒っていうことで、その前がカシアス・クレイっていう名前で、そっちの方が強かったっていう人が多いんですけど、その名前をもらっ、その猪木の入場テーマとして、あれは、まあ、アリと戦ったっていうことで、アリからもらったというか、ね、使ってもいい。
じゃあ、アリと猪木が戦う以前は猪木はこの曲は使ってなかったんですか。
当時はね、多分入場曲ってそんなに、なかったと思う。
存在がなかったんですか。
1977年、はい、かな、この猪木アリ戦っていうのは、はい、76年か77年かちょっと忘れちゃったけど、その頃ってあんまりないで、はい、入場曲日本でね、はい、世界的に一番最初に有名になった、まあ多分一番最初はもっと違う人らしいんだけど、ミル・マスカラスのスカイハイ、
ああ、
これも聞いたことある、
スカイ映画の曲ですかね、また違うんですか、
ね、映画じゃないと思うけどね、これが、うん、名前はアーティスト名忘れちゃったけど、これは、うん、ヒット曲をミル・マスカラスに、はい、当てはめて、これがまあ大ヒットしたんですよ、ミル・マスカラスとしては。
スカイハイ、ジグソ
ー、そう、ジグソーのスカイハイ、
あ、この、2人目のレスラーですか、違いますか、
何目だったのちょっと忘れちゃったけど、とにかく、うん、これを定着させたのは、はい、このミル・マスカラス、
はい、スカイハイ、
これいい、
ミル・マスカラス、はい、
うん、で、いまだに この2曲っていうのは、はい、必ず何かあると、例えば高校野球の、応援曲で猪木、うん、猪木ボンバイやってますからね。あ、
はいはいはい、
ね、スカイハイも結構いろんなところで聴きます。
うん、このミルマスカラスっていう選手の特徴はどんな、うん、特徴
は、もう低面レスラーです。
低面レスラー、あの空中殺法ですか。
まあね、
あ、
ただ、はい、その人はね、まあ綺麗なレスリングをするんですよ。で若い時も、はい、レスリング、まあ、あの、なんていうかな、飛び、あの、ヘビー級の割には体が軽く飛び技するんだけども、はい、で体、メキシコ人なんですよね、
メキシコ
人は、はい。で、ロサンゼルスかどっかを主戦にして、はい、活躍するんですけど、アメリカに行くわけですよね。はい、で、メキシコのレスラーって体ちっちゃいんですよ、基本として。
はい、
あんまり大きくいない。はい、なんで、飛ばなきゃならないから。
はい、
だから、80キロとか70キロとか90キロ弱ぐらいのレスラーが主力なんです、
はい、
でも彼は100キロ近いわけなんですよね。それでもまあまあそんなにバンバンバンバン飛べるわけじゃないけど、100キロ近い体で飛んでくるわけなんです。それでもやっぱそうするとヘビー級なんですよ、メキシコでは、
はい、
大きい方なんです、ところがアメリカに行ったらもっとどでかい選手がいっぱいいるわけです、120、130あたり、その選手は飛ばない、
飛ばないでしょうね、うん、
でミルマスカラスっていうのは素晴らしいって言ったらあれなんだけど、この人はそのアメリカを主戦場にしたんですよね、はい、メキシコレスラーがメキシコから出てアメリカを主戦場にするって今はまあ普通にあるんだけど、当時は珍しかった。もう1960年代、
うん、
50年代か60年代かでね、はい、でなぜそれができなかったかというと、体がちっちゃいから、うん、舐められるわけですよ。
あ、
アメリカのレスラーに全然迫力でかなわない。
迫力さ、なるほど、はい、
ところがミルマスカラスってのはまあプライドの高い人なんです。めちゃくちゃプライドが高い
人、はい、
でレスリングが綺麗だから、向こうで向こうの、ロサンゼルスあたりのメキシカン、
はい、
要は移民で来た人たちにものすごい人気が出て、はい、アメリカで数、当時アメリカで成功する数少ないプロレスラーになって、でそれにもなぜ活躍できたかっていうと、やっぱ鼻っ柱は強くて、うん、でっかいレスラーでも負けないっていうか、ね、うん、まあ、いざとなったらシュート仕掛けると、
シュート、うん、あの
要は
蹴ったりするんですか、シュートって、
喧嘩をする、
喧嘩
してやる、
はははは
は、うん、舐めやがってっていうところあるんで、舐められる、で、日本でそのミルマスカラスが嫌いなレスラーがいっぱいいるんだけど、一番嫌ってたのは、有名なのはブルーザーブローディっていうレスラーで、この人のちっちゃいレスラーをが嫌いなんです。
人間山脈って言われた人でしたっけ、
あれはアンドレ
ザー、あ、全然違った
あのブルーザーブローディって最後殺されちゃうんですけどね、30年以上
前、あのチェーン巻いてる人だか、
そう、
はいはいはい、
でこの人の入場テーマが、
はい、
移民の歌。
移民の歌。
あれだ、レッド・ツェッペリンだったっけ、
はい、歌、今検索してみます。移民の歌。移民の歌。レッド・ツェッペリン、はい、あります。
レッド・ツェッペリンですね、はい。元からあるレッド・ツェッペリンの移民の歌っていう曲を、はい、使うんですけど、これインストルメンタルに直すんですよ、全日本プロレス
は。
で歌詞が入ってない曲を、はい、あの入場曲で流す、これがまたね、いいんですよ。ボーカルが最初はあーあーってこう、はい、大きな声で出す、レッド・ツェッペリンがやるんだけど、そこを、はい、トランペットじゃないわ、サクソフォンかなんかでこう鳴らすんだけども、これがまたブロディに合うんですよ。でそれが鳴ってくるとチェーンを振り回してブロディが入ってくる。で体もあの人2メーター、今日は2メーターぐらいあったんで、で120か130ぐらい、
はい、
それで自己プロデュースがうまいんで、もう出てくるときからまあ観客大興奮ですよ、うん、このテーマが鳴るだけで。
なるほど、
うん、まあまあ音が出てるかどうかわからないですけど、このレッド・ツェッペリン、
移民の歌で検索しますと、レッド・ツェッペリンもあるし、ブルーザー・ブロディのテーマ、 もあるし、両方あるんですけど、どっちがいいですかね。
真壁、真壁陶器も使ってるはずなんで、
これ真壁陶器、はい。
で、その真壁陶器が使ってるのは、多分布袋さんの、布袋寅泰がカバーしたやつを使ってるんじゃない
ですか。布袋さんのやつもありますね。
うん。布袋寅泰がカバーしてるんですよ、この移民の歌を。はい。イミグレーションソングを、ね。はい。
どれが一番、ね、
それを、うん、いや、もう、プロレスのやつを聞きたけど、ブルーザ・ブローディーの、うん、移民の歌、移民の歌っていうか、レッド・ツェッペリンのやつは、はい、うん。で、ただ、新日本プロレスに、この人、全日本プロレスに上がってて、はい、日本プロレスに移るんです。はい。で、その時は、レッド・ツェッペリンの移民の歌を使ったんじゃなかったかな。うん、忘れちゃった、うん。ってぐらい、うん、彼にとっては、思い、まあ、活動期間も10年もないぐらい短い人なんですけどね、日本で。殺されちゃうんですよ、プエルトリコで。さっき言ったように、はい、もう難しいんですよ。もう体のちっちゃなレスラー相手しないし、中力が唯一相手にされなかったプロレスラ
ー。
体のち、技を受けないし、うん、ちぎっては投げされて、
はい、
すんごい嫌われるんですよ、これ。
あ
で、ファンは面白くてしょうがない。かっこいいし。
ああ、そうですか。ブロディ、はい。じゃあ、はい、いただきました。はい。
っていうのはスタン・ハンセンです
。ハンセン。はいはいはいはい。
まあ、ね、サンライズ。うん。これは今でもいろんなところで出てきますよ。
うん。
うん。登場の仕方がすごくて。
はい。
やっぱりね、登場の仕方と、彼らが登場してくる仕方と、はい、曲がマッチしたら、やっぱり、マッチしないとダメなんです、うん、猪木ボンバーにしても猪木がこう悠々とではなくてこうなんていうかな歩いてくる感じで、はい、マッチできないとダメなんです。
勇ましい印象があります。はい、
ちょっと小走りで猪木が来るぐらいのペースで猪木ボンバーがな、さっき言った移民の歌でブロディがチェーン振り回して、
煽って、
はい、煽ってくるのと、はい、あとこの一番入場で俺が好きなのはスタン・ハンセンの。
そうですか。
これはかあの YouTube でなんぼでも見れると
思うんで、そう
ですか、はい、この2人の入場っていうのはもう秀逸で、はい、この人たち頭おかしいっていうかね、はい、うん、なんていうのかな、ぶち切れてるなっていう。
あ
で、プロレリング入ってもそうなんです、うん、プロレスしてもそう、もう体ボロボロになってでもやるんやろなっていうような
、うん、ふぅーって言うんですよね。
うん、そう。
ね。はい。わかりました。ハンセン。美味しいハンバーグ屋さんの看板にありそうな顔してたような記憶があります。
今はね、もういいあの農場やってて、
あ、そうなんですか。
いいおじいちゃんになっちゃったんですけど、元は優しい人らしいんでね。
うん。いや、笑顔が可愛い印象なとか。
この人、ドキンガンでね。すんごい金がなんですよ。だから見えないからこううろうろうろこう目を細めて、
あ、
険しい顔してリングに立ってる。
あ、そういうのが、
もう本当に見えてなかったらしい。
演出じゃなくって、
うん、怖かったっていうのね。だからあの人何してたんですかわからんっつって。入場テーマで言えば、
はい、
あの2種類あって、日本人に話をしますけど、
はい、
しょっちゅう変える人と、はい、ずっと使ってる人と2つに分かれる。
あ、しょっちゅう変える人もいるんですか。
しょっちゅう変える人で有名なのは藤波辰爾と武藤敬
司。へえ。
2人はちょい変えます。
へえ。
ただその中でも武藤敬司の、武藤敬司3つぐらいあるのかな、有名なのはね、まあ、3つか4つぐらいあるんだけど、
はい、
一番最初に武藤が出てきた時のホールドアウトっていう曲は、この無糖コールにぴったり合う曲なの。で、俺これ変えしくなかったんだけど、トライアンフっていう曲にまたあの絶頂期で変えるから、またいいと変えた、この人と思って。で、彼の場合はグレートムタっていう別曲があるわけだよね、
はい、
で、それをなんか三味線かなんかで、あのアレンジしてやると。
あ、シャグラ、あ、へえ。
だから武藤敬司っていうのはこの自分のキャラ、あの入場曲よりも自分のキャラクターを に合わせてるっていう感じなので、
うん
うん、ただ馴染みのない曲が突然なったりするんでね、の時にあるんで、変わった人。
そうか、だから今、Spotify で武藤敬司を検索しますと、ホールドアウトの2021っていうのと、オリジナルっていうのがありますね。
うん、オリジナルが93年とか94年ぐらいから使ってる
よ、うん、あで先ほど言われたトランプでしたっけ、
トライアンプね、
あトライアンプもあります、はい、
この2曲は有名やけど、はい、もう1曲あんまり使ってない曲もあったと思うんで、
あ
この2曲って何、武藤の全盛期なんで、髪の毛のあった時代の、
はい、
うん、だから珍しいですよ、このトップレスラーになってコロコロ変えるのは。
なるほど、
藤波辰爾をコロコロ変えるんです。
うん、藤波辰爾はマッチョドラゴンですか、
マッチョドラゴンとあと何曲か変えてるはずなんです。
ああまだ別にあるんですね、
別にあるはず。
へ
で蝶野も1回変えてますからね。
あ蝶野、
あのフラッシュってあのガキの使いで出てくる時のあれは90年ぐらいに変えたんじゃないかな。
なるほど、あ90年、そうなんですか、
うん、あの自分90年、うん、90、え、もっと後か93年か、え、95年か96年か、
うん、
あの自分が黒の、
はい、
あのキャラクター、黒のカリスマってキャラクターを持ち出した時に、
ええ、
あのクラッシュっていう、はい、スウェーデンかなんかのメタルバンドにやってもらったのかな。
あー、はい、
ぴったりですよね、彼に。だからそこからずっと使ってますね、うん、イメージとして合ってくるか。
蝶野正宏、正宏。なるほど。クラッシュある。クラッシュもあるし。あ、クラッシュ
だけでしょ、クラッ
シュ使
ってた。うん。昔の曲も好きだったけど、
うん。
話せずですけど、うん。いい曲でしたけどね。
パワーホールとまた違う人ですよね、これ。長州でしたっ
け、パワーホール。で、
うん。
あんまり変えないの代表といえば長州力なんです。
なるほど、はい、
逆にパワーホール一点張り、
パワーホール一点張り、はい、
83年か3年の時、もうそれ以前からかな、パワーホールを使ってたんです、はい、で長州といえばパワーホール、
うん、パワーホールもかっこいい曲だと思います、
長州のね、もうずっと昔から、
はいはい、
うん、あれはテンション上がるかな。で長州自体はそんなに演出をする人じゃないので、
うん、
武藤みたいにこう煽ったりとか、蝶野みたいにね、派手に出てきたりとかいうする人じゃないので、
うん
うん、あの、うん、どっちかというと地味な入場をする人なんだけど、曲が派手なんです。
うん、
当時珍しい、あのコンピューターのあれで作る、は
い、そうですよね、うん、はい、いやいろいろいっぱい頂戴しました、ありがとうございます、
うん、
はい、
まだまだあるんですけど、
はい、
最近ので一番好きなのは
最近、
はい、中村慎介のサンライズって WWE って曲変えたんですよね、
中村慎介、
うん、まああそこ、
はい、
うん、中村慎介っていう今世界ナンバーワンの団体にで頑張ってますけど、慎介くんが、
はい、ザ・ライジングサンとおっしゃられましたでしょうか、
うん、はい、サンライズ、ライジングサンか、
ライジングサンと書いてますが、これで合ってます
か、あれ使って、うん、ストリングス使ってね、
はい、
うん、入場、これは入場かっこいいですよ、中村好きだもん、
そうですか、中村慎介、わかりました、これ僕はこの中村慎介さんの入場曲は今頭の中でピンと分かんないですけど、また後で確認して、うん、載せさせていただきます、はい、
大変ですね、
楽しいですよ、
楽しいですか、
はい、蝶野長州中村も合わせて、うん、8曲ご紹介いただきました、
はい
はい、
そんなにあるんだ、
イノキ、ミルマスカラス、ブローディ、ハンセン、武藤敬司、長野、長州、中村、
うん、橋本慎也のあれはないやな、爆笑宣言を、
橋本慎也今検索 例えば蝶の矢元を出した時に橋本真也も出てきましたよ。
あ、多分あ爆笑宣言っていうね、
はい、橋本真也、はい、
これも橋本、ね、なんていうのかな、曲と本人のキャラクターが合ってくるっていうかね、
うん、
うん、
爆笑宣言、
それがプロレスのいいところなんです、
はい、
でアメリカの WWE の入場曲なんかは全部オリジナルで作りますからね彼らが。新日も最近はオリジナルで作ってきて、最近で前からも作ってるけど、
うん、
あの著作権の関係あるから、例えば内藤とか、ね、うん、棚橋とか岡田とか他の人たも大体オリジナルで、まあ、まあまあ金払ってんだろうなっていうような感じのいい曲作ってきますよ、そのリフレインで繰り返すような曲ね。
あ、
だから今入場ってね、うん、1分ぐらいで10分ぐらいかけてやりますからね、東京ドームとかでやる。
そんな長くやるんですか。へ、うん、
長い距離をゆっくり歩いたりね。
あ
で内藤なんかは 10分ぐらい、内藤は10分ぐらいやる、10分もやらないかな。あ、まあ、それぐらいあります。
あ、うん、たまに武士道でしたっけ、あのカードゲームのコマーシャルとか出てるじゃないですか、
うん、
結構演出も派手だったりしますもんね。そんな、
だから今の時代に合わせるっていうんだけど、なかなかね大変ですよ
ね、
フロックは。
そうですね、うん、はい、はい、じゃあありがとうございます。ちょっとこれを編集させていただいてですね、
適当にやってください。
ありがとうございます。Spotify のプレミアム会員の方はフルバージョンで聞けますし、無料の方でも30秒だけ聞けますから。
はい、30秒聞けばもう上等ですか。
これそうですか、はい、どこが切ってあるかは分かんないですけども、30秒だけは聞けますから。
30秒は上等です。同じことの繰り返しって、はい。
あ、そうか、同じことを繰り返しちゃったらこうやっていっぱい、僕は 4,5 個って言ったけど8も9もあるとその方が聞き応えがありますかね、
うん、まあ、うんうん、
ね、
あの歌詞が全然ついてないですからね、イミグレーションソングぐらいで、それは元歌がある。
なるほど、
うん、あのヘビーメタルとかハードロックをプロレスの題材にしてる曲も、あのロードウォリアーズみたいにね、アイアンマンとか、はい、ブラックサバスやろ
う
な、
うん、
まあ、探したら結構出ますよ。あ、この曲知ってるとか、ね、
ああ、いや、探せばいっぱい出てくるのは分かるんですけど、おすすめを受けたいですよ。
おすすめな、まあまあ、
はい、
はい、YouTube でも見れるから、
うんうん、
だから入場と曲が合う人ってのは一流レスラーなんですよ。
あ、なるほど、
うん、一流レスラーってそこまで合ってくるんです。
なるほど、
うん、最初は全然違和感あるなと思うけど、うん、徐々に合ってくる。
合ってくるわけですね。
で、スーパースターになった頃にはもう、うん、この人にはこれっていう風になってるわけだ
な。ルックスと音楽と、
うん、
それからコスチュームもそうですかね。
うん。
あれがバチンと決まった時にスターレスラーになると。
うん。
うん。いうような印象でしょうか。はい。ということでですよ。今日10月か、1年半以上ぶりの、おしゃべりになりました、ストーンさん。
あ、そうですか、全然。
え、またこれに懲りずにまた一緒に遊んでください。
はい。
はい。はい。今日は10月12日火曜日、現在23時40分になろうとしてます。1時間とちょっとおしゃべりさせていただきました。本日のゲストは、ストーンコールさんをお招きいたしましてのトークでございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。